お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は2016年に放送を開始しました、メディカルインフォメーション琉球大学、琉球大学病院ということで、9年目に入る番組をやっていただいております。本日は、6巡目に入るということで、新院長の鈴木幹夫先生のところに病院にお邪魔して、インタビューをさせていただきたいと思っております。鈴木先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、この新しい病院、今ちょっと歩かせていただいたんですけど、本当にやっぱり綺麗で分かりやすい感じの病院になっているのかなと思うんですけれども、まずですね、先生、この1月に西原からこの移転された時って大変だったと思うんですけれども、うん、はい、この4ヶ月経って、この病院の役割というのはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
西原の時の病院は、はい、もう40年経ったんですけれども、
40年も、
はい、外観は結構綺麗なんですけれども、うん、やはり内部はですね、はい、水漏れが時々あったりとか、いろいろ現代の医療にちょっと合わないようなところも出てきたので、うん、やっぱりこう手狭になってきたということがあって、はい、まあ、こちらの方に移らせていただいたということです。
はい、
で1月のその移転の時はですね、うん、非常にこう救急部あるいは看護部ですね、うん、の方頑張っていただいて、まあ、患者さんも随分減らしたんですけれども、特にこういう大きな病院でなかなかこれほどの移転って全国的にも非常に珍しかったんですけれども、
そうなんですね、
特に障害もなく、はい、非常にうまいこと、はい、移転できて本当に良かったと思います。で最初はですね、うん、やっぱりこう電子カルテもちょっと変わったりとかですね、はい、それからあといろんなこう、まあ、ものはできてるんですけれども、うん、内部のソフト的な面がですね、はい、やはりついていってなかったので少し混乱もあったんですけれども、うん、4ヶ月ほど経ってですね、はい、だいぶ良くなってきて、働いてる方もですね、少しずつ慣れてきたという状況かなと思います。ただ患者さんの呼び込みのシステムとかですね、
はい、
その辺のところがだいぶ変わって、すべて番号で呼ぶことになってますので、お名前個人名とかはでは呼ばないことになっているので、
そうい
ったところがですね、まだちょっと患者さんも慣れないところがあって、その辺のところがまあもう少し、改善点かなという気はします。
これは個人情報の観点からということなんですか？
そうですね、個人情報の観点で、うん、やっぱりこう、はい、沖縄県名字が同じような方がおられる ので、
ね、
フルネームで呼びますとやっぱり あっていうこともやっぱりどうしてもあるので、
はい、
そういったところからですね、やっぱり、まあ、番号とかで呼んだ方がいいんじゃないかということになってますね。
なるほど。じゃあ番号は呼ばれてるけどまだ私呼ばれてないって思ってる方もいらっしゃるんですね。
そうなんですね、
きっとね、はい、じゃあそういうふうにシステムを変えてらっしゃるということなんですね。はい、あとまあ、宜野湾の、佐喜真市長が市政方針の中でもこの琉球大学と連携してこの健康医療拠点ということを強調していらっしゃるんですけれども、そういった観点ではいかがでしょうか？
そうですね、沖縄県はもともとですね、健康長寿の島、
うん、
内地の人から見てもですね、はい、やっぱりすごくこう健康的なところっていうそういうイメージがあるんですけれども、新聞報道とかでもご存知のようにですね、2000年に男性の平均寿命がですね、
はい、
26位に落ちたということで26ショックっていうのがあってですね、うん、
はい、
それからも女性も男性もですね、
うん、
徐々に下がっていってるということで、やはり健康を取り戻そうと、昔の沖縄みたいな健康を取り戻したいというところで、
はい、
この健康拠点 構想というのが出てきました、
はい。
でまあ、米軍の跡地、住宅跡地がありましたので、うん、そちらの方に、移転をしてですね、
はい、
その一番の中核に琉球大学の医学病院があって、はい、その周りにですね、まだ現在建設中ですけれども、いろんな施設ができて、
はい、
宜野湾市民の方、それから、沖縄県民の方がですね、たくさん来られて、健康を取り戻すようなそういった拠点にしていこうということで、やっております。
はい、ちょっと宜野湾市民としてはちょっと鼻が高いと言いますか、ちょっとね、誇らしげな、こういった拠点だなというふうに思っておりますけれども、また、救急の方にも力を入れていらっしゃるということを、まあ、他の先生方からも聞いてるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、この中部地区っていうのはどうしても救急が非常に多い地区でして、
はい、
他にもたくさん病院あるんですけれども、どこもまあ救急がかなりいいパンクに近いような状態になっていて、で私たちのところも、まあ、三次救急ということなんですけれども、
はい、
他の病院で、手がやっぱりちょっと足らないといった患者さんを受け入れるということもあるんですけれども、はい、それ以外の患者さんも受け入れていてですね、
はい、
それをたくさん受け入れるだけの、まあ、スタッフ、それから、設備ですね、はい、そういったところも十分に整っていると思います。
はいはい、写真とかを見せていただくと上の方にヘリポートとかもありますよね。
そうですね、ヘリポートを運用するためにはですね、飛行機、空を飛びますので、
はい、
制空権、いろいろあるんですけれども、はい、今、やっと米軍等とですね、
はい、
調整がつきそうだということで、はい、それがつき次第ですね、
はい、
ヘリポートの運用も開始していきたいと思っています。
そうなんですね。ということはでもそれがうまくいったら離島の方たちももちろんこういったところにすぐ搬送されるというふうになっていくんですか。
そうですね、まあ、救急患者さん一番はやっぱり陸上の移送になるんですけれども、
うんうん、
どうしても離島とかですね、はい、遠方になってすごくこう早い処置が必要な場合ですね、
はい、
やっぱりヘリで、搬送するということになりますので、ヘリを使った搬送、それからそこからですね、この病院の特徴としては救急部まで直接ヘリポートから、患者さんを降ろせるようになっているんですね。
そうなんですね。
で途中で手術部の方にもつなげられることができるので、もし必要な場合は直接手術部に行くとかですね、
はい、
あるいは救急部で一旦応急処置をして手術部に入るというふうなことも十分できるような、
うん、
そういう構造になっております。
いやもうとにかくよく考えられて作られたということですよね。
そうですね、あらゆる、まあ、事態を想定して、
はい、
まあ、作っていったということになります。
そうですね、まあ、沖縄は分かりませんけれども、まあ、津波が来た時とかっていうその災害に対しても頼るような要因作りですよね。
そうですね、はい、宜野湾市海にやっぱり面してますので、うん、津波とかの災害があった時ですね、
はい、
非常に困ると思うんですけれども、うん、幸い道路もですね58号から病院の方に上がる道路が完成しましたので、
はい、
何かの時はそこがおそらく避難路になるだろうということになります。う
ん
う
ん、はい、
で大学の敷地自体もやっぱり広いですので、
うん、
十分そういったことにもですね対応できると思っています。
そうですね、またちょっと高台の方にありますのでその辺は、
ね、そうですね、
皆さんが入ってこられるような感じになる、
はいはい、安心して来ていただけるようにまあそういうことはないことが一番いいですけどね。
そうなんですよね、はい、もちろんそうなんですけどね。でもそういった災害の時の拠点としても担っているということですね。
そうですね、
はい、うん、でまたもちろん医学部の方もね併設ということで開校も4月にされたんですよね。
はい、そうですね、医学科の生徒それからあと保健学科ですね、
う
ん、の生徒さんも、はい、来られております。
はい、こちらに来る途中その生徒さんかなっていう方たちをちょろっと見かけたんですけれども、やっぱりこの病院と一体化してるっていうところで非常に勉強するにしては環境がよろしいかなと思うんですけれども。
そうですね、多分この 教育棟の方に入ってもらうとすごくわかるんですけど、はい、図書館とかもですね、
はい、
最新の図書館でこういろいろ話をしたりとかできるスペースとかですね、うん、そういうの もう完備されてますし、それから保健学科の方とそれから医学科の学生が同時に講義ができるような形の構造になっているので、うん、はい、非常にこう連携は取りやすいと思います、
うん、はい、はい、まあ、こういう学生たちが実践というかもうすでに実践の場にいるような形で、勉強ができるということはすごくもう即戦力というような形に、ね、なりそうですね。
そうですね、病院での実習ももちろんありますし、うん、それからあとシミュレーション教育って言いまして、うん、よくテレビドラマで見たらこう手術の練習とかをしているようなのがありますね。
あ、はい、ありますね。
あれのもう少し精巧なやつが非常にたくさんここは入っておりますので、うん、はい、そういったトレーニングもですね、学生の時それから卒業してからもですね、うん、で十分できるような形になっていると思います。
やっぱり最先端の教育も医療もということですね。
そうですね、
はい、いや、まあ、またこの琉球大学病院というのは各科がたくさんあるかと思うんですけれども、それぞれ連携して のお仕事というか患者さんを見るとかっていうのもあるんですか？
もちろんありますね、はい、患者さんっていうのは一つの病気だけを持ってるっていうことはあまりなくてですね、
そうですね、
やっぱり2つ3つ4つ5つ病気はありますので、はい、それをやっぱり診療科同士が連携して一人の患者さんを見ていくということで、うんうん、そういった連携は十分できているように思います。
うん、はい、そうですね、やっぱり耳鼻科はこっち、内科はこっちっていうふうに私たち普段は分けて通院していくので、それが全部一つでまとまって情報も共有していただけるっていうのはすごく安心ですね、患者さんも。
そうですね、一つの病院で見れるっていうのは非常にいいところだと思います。うん、それであと大学病院はやっぱりこう重症の患者さんとかですね、はい、重篤ないろんな病気ですね、うんうん、例えば心臓が悪かった、それから肺が悪かった、それぞれ別の診療科に別の病院に行くとですね、はい、やっぱりちょっと大変になりますので、うん、病気は一つでも いくつもの臓器がやっぱりやられていくっていうことがありますので、はい、そういったところには十分対応できるのかなと思います。
うん、そうですね、ここだけでも他に行かなくてもいいっていうだけでもこの気持ち的にも患者さんは楽になるかなという気はしますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。いろいろお伺いしてきましたけれども、まあ、先生この新しいところに、ね、移ってきて、まあ、この病院を率いていかれるとして、県民とか、まあ、皆さんにね、何か伝えたいことっていうのはございますか？
はい、琉球大学ですね、琉球大学の病院っていうのはその基本理念っていうのがあるんですね、
はい、
でこういった時ってやっぱり基本理念にやっぱり変えるっていうのが僕は一番いいんじゃないかなと思うんですね。で基本理念っていうのは辞める人の立場に立った質の高い医療を提供するとともに、はい、地域社会に貢献する優れた医療人を育成すると、うん、こういった理念を琉球大学は持ってるんですね、
はい、
で特にそれこっちに来てからですね、変えたこととしてはですね、今まで患者さんの安全を、うん、保つためにですね、医療安全の管理室っていうのを作ってたんですけれども、はい、安全は管理するものではなくて、
はい、
名前を変更してですね、患者安全推進室っていうことにして、患者さんのが安全に医療を受けてもらうのを、うん、前に進めていきましょうと、より安全な形にしていきましょうという、そういった形に変えたんですね、
はい、
だから管理っていうものではなくって、うんうん、やっぱりこう患者さんの視線に立ってですね、
はい、
安全な医療、はい、質の高い医療を提供していくということが私たちの使命だと思っています。
はい、ありがとうございます。なんか短い時間ではありましたけれども、いろんな新しくなった病院のお話が聞けてとても良かったと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。先生、感想何かありますか？
十分話ができたか分かりませんけれども、病院、大学病院ってやっぱりどうしても敷居が高く思われるんですけれども、うん、
はい、
そんなに敷居が高いもんではなくって、やはり必要な人にやっぱり必要な、医療を提供するというところで、はい、職員一同働いておりますので、はい、また 来ずに進むんだったらそれでいいんですけれども、もしそういった場合はですね、うん、遠慮せずに来ていただいたらいいかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日は琉球大学病院病院長の鈴木美希夫先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。